はい、どうも皆様お久しぶりでございます。トモローです。トモローのオールモコ日本でございます。今日はですね、旧春到来企画ということでですね、はい、相席キャストという、はい、私が考えた、企画をですね、今日やっていきたいと思っております。今回、喋るのはですね、はい、過去の自分が出た配信を流しながら自分でツッコミを入れていくという、はい、もう相席食堂のパクリでございます。はい、もう堂々と言っちゃいますパクリでございます。はい、そんな企画を申したのが、相席キャストでございます。はい、今回のゲスト、第1回目のゲストなんですけれども、タイガースキャストシーズン1の配信から撮らせていただきました、マックスさんでございます。いやーね、これが2016年のね、タイガースキャストシーズン1の配信分になるんですけれども、第ですね、もう今ね500回ですよ、超えるタイガースキャストの中で第157回になりますわ。2016年11月27日の配信分でございます。リスナーさんをお招きしての座談会ということで、はい、何はともあれ、私、トモローがですね、タイガースキャストに初めて出演した回でございますよ。はい。なんとこの時、21歳でございます。はい。もう7年経って私も28歳になりました。はい。なんならもう2ヶ月後、29歳でございます。はい。いや、よう喋っとるね、俺。いや、喋りすぎもう。ねえ。まあこの時はですね、ちょっと裏話すると、まあ、座談会決まりました。まあ、タイガースキャストはですね、ずっと聞いておりまして、まあ、座談会の方に、まあ、私の方で、まあ、喋りたいなっていうことで応募しましたと。で、マックスさんの方から心よく、まあ、OK いただきましてですね、実現したわけなんですけれども。この時がですね、まあ、時間の調整ですね、当時大学生だった私なんですが、まあ、ミスりましてですね、はい。阪神電車の、三宮駅の公衆トイレで収録を行うという、はい、もう前代未聞の状況でですね、この時は収録を行いました。だからですね、もう時々なんか電車の音が入っちゃったりとかですねマックスさんもなんか時々いじるようなのが、はい、記憶にございますね。まあこの企画というか、まあ思ったのも、まあ一回、まあ阪神がですね、日本一になりまして、まあこういう界隈でですね、まあ誰に一番報告したかったよ、報告したかったかと言いますと、やっぱり、マックスさんなんですよね、私的には。うん。まあ、残念な形でね、まあ、他界というかされたわけなんですけれども、このね、まあ、日本一の喜びというか、うん、この報告というか、共有というか、うん、をしたいのはやっぱマックスさんでございましてですね、もう私をもう呼んでくれた生みの親みたいな存在ですからね、もうある意味でね。うん。まあ、これをどうにかちょっと実現させたいなと。まあいろいろマックスさんの声をまあ切り取ってとか考えたんですけど、なんかね、ダイレクトにやっぱもう自分と会話しとる方が、自分的にはちょっと気持ち的に入るものがありましたのでですね、ちょっと今回こういう形で、はい、流させていただくことになりました。ちょっとね、いろいろ意見は出るかもしれません。うん。まあちょっとね、まあいろいろまた意見いただければと思ってます。うん。ごめんなさいね、マックスさんも、これ天国で聞いてて、なんてちょっと言うかわかんないですけど、うん、私的にはちょっとマックスさんにですね、ちょっと報告したかったんで、うん、ちょっとこういう形で旧春到来というタイミングもありますし、うん、配信の方をさせていただこうと思いました。うん、まあこの時振り返るとですね、うん、結構まあマックスさんが鋭い質問というか、うん、してくださいましてですね、まあ私的にはちょっと全然20点ぐらいの、なんか喋りだったかなと今になって思いますけれども。うん。まあですね、ちょっと当時の音声を流しながら、まあツッコミを入れていくっていう形で、まあ相席キャストっていう形で、この企画ですね、進めていきたいなと思ってますけれども。まあ今回ですね、全然ツッコミでおりません。はい。もう聞き入っちゃってます、私。はい。まあ、なのでそのあたりもね、まあ、第1回なので多めに見ていただければとですね、思っております。まあ、懐かしのですね、タイガースキャストシーズン1のオープニングの曲であったりとか、はい、マックスさんの曲であったりとか、 まあ、古いリスナーの皆さんはですね、まあ、当時をちょっと懐かしながら、思い出しながら聞いていただけると嬉しいかなと、はい、思っております。はい。いやー、でも7年ってやっぱ早いですね、なんかね。はい。もう私が誕生した回でございますけれども。はい。まあ、トモロコの時なんか変なこと言ってるなとか、はい。まあ、こういうところ当たってるんじゃないかなとか、はい。まあ、感じながら聞いていただけると嬉しいです。はい。じゃあ、早速、始めていきましょうかね。はい。相席キャストでございます。ゲスト、マックさんです。どうぞ。相席キャスト、開演。お誕生日おめでとうございます。木戸勝彦さん。
タイガースキャスト、西野真希でございます。今日は、リスナーさんをお呼びしての座談会ということでお送りしたいと思います。来ていただいている方、早速紹介したいと思いますよ。トモロさん。
はい、トモロです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、つい10分ぐらい前に初めて話をしましたけれども、
はい、
非常にお若いということで、おいくつでしたか？
21歳です。
21歳、
はい、
私の半分以下ですけど、何か娘よりも若いっていうね。
いいいいですけど、
今学生さんですか？
そうです、はい、大学生です、
はい、どちらの方の、大学に行かれてるんですか？
まあ、神戸の、はい、ある大学です。
あ、なるほど。
はい、私立大学です。
もう今じゃ3回生。
そうですね、3回生です、
はい、就職の関係とかも、もうほぼあれですか？
そうですね、一応マスコミ業界志望しておりまして、
うん、
スポーツ新聞社に入社できればいいかなという。
ああ、なるほど。
はい、感じです。はい、
記者のどちらどうですか？書く方、取材する方。
僕は編集の方やりたいなと思っておりまして。
ああ、なるほど。
はい、今もスポーツニッポンさんの方でバイトしております。
あ、なるほどね。
はい、
はいはいはい。
もう面接やん、もうなんか、
ね、ぜひ、好きなことを仕事するって非常にいいことですからね。
あ、はい、
はい、頑張っていただきたいと思いますけども。
あ、はい
はい、お聞きの方にちょっとお知らせですが、実は、このトモロさん以外にもお二方お呼びする予定だったんですけれども、急遽ちょっとその方の、都合によりちょっと今日は参加できないということになってしまいましたので、ゲストはトモロさんお一方ということになりました。それに加えてですね、なんと、当番組のキャストの連中が、連絡つきませんということで、なんと私とトモロさんとの二人しゃべりと、初対面どころか、うん、ね、全然わからない2人でもちょっと喋りになりますけれども、はい、 楽しく聞きましょう。木村さんよろしくお願いしますね。
あ、お願いします。
はい。
いやーね、懐かしいですね。これ7年前ですよ、もうね。いやー、マックスさんと喋ったのなんか覚えてるなー。ね、なんか変になんか面接みたいになっちゃってね、なんか。いやー、ちょっと今聞くと感慨深いところもありますよね。うん、続きどうぞ。
はい、では参りたいと思いますけれども、ちょっとまあ細かいというかね、ざっくりとお話から参りますけれども、
あ、はい、
まあこのタイガースキャットという番組もかれこれ始めて、はい、2014年から始めてますんでね、
はい、
はい、まあ丸、14年、15年、16年と3シーズンをこう送ったわけですけれども、はい、この番組はいつ頃からお聞きいただいてるんでしょうか。
そうですね、ちょうど昨年の今頃ぐらいですね、
うん、
はい、春のキャンプだったかな、
はい、
秋のキャンプだったかな、はい、そのぐらいから聞き始めました。
へえ、
はい、
どういうきっかけでこの番組に出会われたんですか。
あ、はい、ポッドキャストをなんかいろいろ探っておりまして、
はい、
なんかやっぱタイガースが大好きなんで、
はいはい、
なんとなくなんかプロ野球みたいなの調べていったら、
うん、
なんかタイガースキャストっていうのがあって、
はい、
あ、面白そうだなと思いまして、なんか聞き始めたのがきっかけです。
ああ、そうですか、
はい、
その面白そうだなって聞かれてショック受けませんでした、はい、大丈夫ですか。
いや、全然めちゃくちゃ面白いです。
いやいや、どういうところがいいんでしょうかね。私らこうやってるばっかりでね。
ああ、はい、どうなんですかね。いや、一番やっぱ、うん、詳しいですよね。なんか一番そこがもうコアなファンなんで、自分で言うのもあれですけど、
はい、
まあ、友達と喋っててもなかなか浅くてですね、なんか、
うん、
そう、もう詳しいこういうなんていうんですかね、変化球がどうだみたいな、
はいはい、
会話を聞くのがすごく楽しいです。
ああ、そうですか、ありがとうございます、はい、ね、今も野球の経験って実はあの少年野球ぐらいしかありませんから、まあ、あと臭いからね、
はい、
まあ、もっぱらこう見てる方が多いんでね、
はい、
うちの、まあ、高校の野球部経験者もね何人かいますんで、はい、まあ、細かい話は、
はい、
まあ、その人らのね話なんかちょっともらいながらやっておりますけれども、
はい、
はい、いやいや、もうじゃあかれこれ1年ぐらい聞いていただいているということで。
そうですね、シーズン中は絶対聞いてました。
いやいや、ありがとうございます。
はい、
まあ阪神ファンということで、
はい、
この阪神を好きになったきっかけっていうのはどういうことなんでしょう。
そうですね、父親が関西に住んでおりまして、
うん、
まあ、今は山口県出身な、山口県に住んでるんですけど、
はい、
関西で働いたってこともあって、なんか阪神ファンで、
はい、
山口県出身なんですけど、タイガースファンになっちゃいました。
山口ってね、どちらかといえば巨人か横浜か、まあ、太陽ホイールズとかね、もともと。
そうですね、下関で、
はい
はい
はい、
でも周りもプロ野球好きな人がまずいなくて、一人孤独、家族と喋るみたいな、
はい、
感じですね、はい、デイリースポーツを取ってそれで会話を広げるって感じですよね。
山口のデイリースポーツにはどっち、関西版なの？
広島カープが一面です、絶対。
ああ、なるほど、はいはいはい、まあね、広島優勝した時もね、真っ赤っかのデイリースポーツも見ましたけれども。
あ、はい、
まあ、友野さん21歳ということで非常にこう若いんですけども、はい、阪神の、
はい、
どういうところが好きなんでしょう。
どうですかね、難しいですね。難しいです。
例えばその他のチームであってもね、野球がお好きならば、
はい、
例えばその、
はい、
まあ、地域柄、広島とか、はい、あるいはソフトバンクだとか、
はい、
ね、そちらのファンになられても全然不思議でもなかったのでっていうね、
はいはい、そうですね、何かわからないですけど、
うん、
強くなるためにいっぱい補強するじゃないですか、
はい、
で結局勝てないというのが今のタイガースの現状だと思うんですね、
うんうん、
なんかその勝って負けてるところがなんか見てて逆に愛おしくなるというかっていうのはありますね。なんか負けてる方がなんか楽しくなっちゃうじゃないですけど、
あの出来の悪い子供の方が可愛い的な。
そうですね、そんな感じですね。もうタイガース応援するときは、負けててもやせたらなんか楽しいみたいな
、
はい、なんかそんな感じはタイガースを応援してしますね、やっぱ、
じゃあ逆にあれですか、 あまりちょっとこう言ったらですけど強すぎても面白くないわけですか、
はい、そうですね、もう優勝もたまにで全然いいぐらいです、僕は。はい、
はい
はい、負けてても全然面白いですね、見てて。
いやいや、もうだいぶ長いこと優勝してませんけれども
、はい、まあ、もう優勝見たいですね、ちょっと、
はい、そろそろね、
はい、はい、そうですね、
あの阪神の監督さんって好きな監督さんっています？
監督さんですか、まあ、うん、全然僕はあの応援し始めて最初が、まあ、岡田監督、あ、星野監督ありましたかね、星野監督から応援してきまして、
うんうん、
まあそうですね、やっぱ感情が表に出る監督が好きで、
あ、なるほど、
そういった意味ではやっぱ金本監督とかやっぱ星野監督好きですね。
あ、
やっぱ科目だとなんか投手出てないのかなって思っちゃったりして、
うん、
はい、なんか投手出る選手もやっぱ好きですし、
はい
はい、監督もやっぱ投手出した方が見ててこっちもなんか楽しいですね。
あ、なるほど、
はい、
じゃあまあ逆にその好きな選手というか、はい、どういう選手がお気に入りなんでしょう？
そうですね、一応今はもうエゴシのワッペンつけてるんですけど、
うんうん、
まあその日活躍した選手が好きって感じですかね。もうタイガースが好きなんで、はい、
はい、
もうエゴシのワッペンつけたのも誕生日の前日にあのエゴシが打ってくれて、
うんうん、
それでただつけたってだけなんで、
面白くないエピソードやな、
みんな応援してるって感じですね。
へー、
はい、
エゴシ選手のどういうところが好きなんですか？
あ、やっぱもうタイガースにないもう長打力ですね、もう完全に、
うん、
もう小粒って言ったら失礼ですけど、
はい、
もうちょこんと当てて単打稼ぐみたいな、やっぱ赤星のなんていうんですかね、2代目赤星を追い続けたじゃないですか、阪神いっぱい、
うん、
そんな中で、まあ長打打てる、
はい、
走れて守れる、まあ、トリプルスリー型の選手ですね、
うん、
なるほど、っていうのが渋谷に入って、はい、江越は期待してるんですけどね、
はい、
バットに当たらないですね。
そうなんですよね
全然当たらないですね。もう横田も期待してるんですけど、
横田
昨日ウィーダーリーグですかね、見てもなんか今度で走って内野安打2本でしたね、昨日、
うん、そうですね、
そうですよね、もうそんな選手になってほしくないんですけどね、
うん、
なんかそうですね、
まあ、らしいね、長時間その、よく言うとその運動神経が、まあ、もちろんプロ野球選手なんでね、
はい、
いいのは当たり前なんでしょうけども、
はい、
体格とか恵まれすぎてて、
はい、
少々あの当たりが悪くても、はい、バットにこう当ててしまうんでっていうね、
ああ、はい、
うん、まあいいところがこう逆にこう悪いところになっちゃってるようなね、
うん、
特に横田なんかもそんな感じしますけどもね、
うん、うん、
なるほど、
そうですね、はい、
まあ、今シーズン2016年、まあ、結果はね、
はい、
あの、はい、4位ということで、
はい、
私はあんまり大きい子じゃ言えなくても再開希望してましたんでね、こうなったら
マックさん言いそうやな、
言いましたけど、まあ結果4位ですよ、
はい、めっちゃ言ってたイメージあるな、
はい、
な
んか、まあ今シーズンこう振り返られて、
はい、
満足度と言いますか、いかがですか、
はい、
今年の金本阪神の1年目ですが、
うーん、はい、そうですね、うん、5点満点で、
はい、普通100点満点やろ、
3点ぐらいですかね。
分かりにくいの、例えが。
5点満点で3点だと、100点満点で60点と。
はいはい、そうですね。
はい。じゃあその足らない40点分というのはどこなんでしょう？
やっぱ、鳥谷と北条の、
うん、
この、変えるタイミング、ショートにシフトする、
うんうん。
それちょっと遅すぎたかなっていうのは自分で思いましたね。ちょっと使いすぎで。でした、はい、もうちょっと早くシフトしてもよかったじゃないのかなって、はい、
はいはい
はい、
出すには出してましたけどもね、北条選手は最初サードで、 出てましたけれども、
はい、はい、そうですね、
もう頭からあれですか、鳥谷選手をこう引っ込めた方が良かったんだと。
まあそうですね、最初の1ヶ月、そうですね、1ヶ月2ヶ月ぐらい見て、
うん、
明らかに調子悪かったですよね、だって、
うん、
それでちょっと使い、ずっと使い続けたっていうのはちょっともう自分であまり納得いかなくて。
ああ、なるほど。
もう最初、はい、同じダメだったら若い方を使うって言ったのは監督じゃないですか。
はいはい。
なのにずっと鳥谷さんを使っているっていうのはもう、
うん、
言ってることと違うじゃんっていうのはやっぱありましたね。
ああ、まあね、はい、ちょっとこう、添えると福留、ゴメス、鳥谷はレギュラーだっていうね、
はい、はい、言ってましたね、西岡と、
ことで、
はい、
そうです、うん、で、まあ、固めたことと、はい、それからあの、まあ、いいのか悪いのか、こうフルイニング出場っていうのがね、はい、くっついてましたんでね、
は
い、まあ、それはあの金本監督本人も、まあ、いろいろ苦しんだ部分でもありますから、はい、まあ、そういうのも絡んでたんでしょうけれどもね。
はい、そうですね。
なるほど。その北条選手、まあ、調子の悪い選手の引っ込めるタイミング。
そうですね。
よ、見とるね、でも結構この時から。
はい、もうゴメスの調子悪かった時期あったじゃないですか。あの春先良かったですけど。
うん。そうですね。
でもスパッと2軍に戻ると全然良かったと思うんですけどね。まあ、ペレスなんか上げたりして。
うん、
そんなもうなんか、まあ、監督1年目だからしょうがないんでしょうけど、
うん、
ちょっと、はい、一軍はやってもらわなくて困るみたいな起用は、
はい、
もう私ここでいっぱい見たんで、
はい、
ちょっとそれはもうやめてほしかったですね。
生意気な21歳やな俺、
はい、
一丁前に、
まあ、ちょっとマイナスの点を伺いましたけども、じゃあその60点っていうその点数の根拠といいますか、はい、どういうところがまあ逆に良かったからっていうところはありますか。
あの、やっぱ若手の生え抜き選手が出てきた、はい、
うん、
若手の生え抜き選手がいっぱい出てきたところが嬉しかったですね。
あ、なるほど、
はい、高山はじめ、
はい、
原口、北条、
うん、
ピッチャーではまあ岩下、青柳あたりですかね、
うん、
他の球団見てもこんな全なんていうんですかね、ドラフトで1年目の選手がこんな活躍した球団多分ないですよね。
うん、まあそうですね、まあ裏を返したら
6人中
他に選手がいなかったら、はい、まあ、監督がよく言ってますけども、
あ、はい、
はい、ことになるかも分かりませんけども、
うん、そうですよね、
はい、
はい、若手選手の活躍が、はい、僕は非常に嬉しかったですね、見てて。
なるほど、はい、よくね、あの伺うのし、よくそういうコメントなんかも SNS でこう見ますけれども、友野さんご本人はあれですか、はい、阪神的にはやっぱり、まあ、さっきから言われてる生え抜きの選手にこだわってほしいっていう派ですか。
はい、そうですね、もちろん糸井選手入って補強も大事だと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、今年、まあ、優勝した日本ハム広島、
はい、
見てましても生え抜きの選手なんですね、やっぱ共通点、
うん、
やっぱその育てる大事さといいますか、
はい、
まあ、よく分かった1年でした今年は。もう、
なるほど、
はい、単純に強くなるだろうと思っても生え抜き選手をもう育てろっていう思いで今見てますね。
あ、
はい、
ちょっと意地悪く言いますと、じゃあ広島さんみたいに25年優勝しなくてもいいんですか。
はい、広島はそうですね、
こういう言い方すると怒られますけども、
はい、
はい、まあ、広島シナマクさん、
まあ、なんか優勝できなかった理由としては、
うんうん、
やっぱお金がちょっとなかったんで強い選手取られるという、
はい、あ、持っていかれると、
なんかそれがあったね、25年優勝できなかった、はい、だけで、
はい、
僕は、はい、そうですね、そんな広島が普通の球団で言ったらあれですけど、
うん、
まあそんな環境がなければ普通に優勝をちょこちょこしてた球団だと思いますけどね。
ああ、なるほど、
はい、
はいはい、まあね、ちょっと、
はい、ドラフトでも、はい、
なるほど、何年かちょっと過去を振り返ると、
はい、
ちょうど、4年ぐらい前ですか、その福留さんと西岡さんと、
はい、
取る対応がありましてね、たまたま両者ともこう海外から来たんで、
はい、
選手をFA 移籍のようにね、人的保障という形で取られることなく、
はい、
まあ、補強はできましたけれども、はい、ただまあその当時言われたのは、はい、いやせっかく若手をね出す場を失ったじゃないかと、
はい、
福留西岡なんかいるのかっていうね、
はい
はい、まあ、そんなちょっとした人騒ぎもございましたけれども、
はい、
ああいう補強っていうのはどうなんですか、あの友野さん的には、
はい、あの
お好きな方ですかお嫌いな方ですか。
そうですね、やっぱ活躍してる時を見てたんで、西岡も福留も西岡さんも福留さん、うんうんうん、まあ、あの時も考えても阪神で絶対出てくるような若手っていなかったと思うんですよね、
うん、
だからもう致し方がないというか、
なるほど、
まあ、納得せざるを得ないっていう感じですかね、
うん、
普段から見ても、はい、好きか嫌いかと言われれば、
はい、
そうですね、まあ、嫌いになっちゃうんですかね、でも
あ
でもしょうがないっていう、はい、
はいはい、じゃあまあどちらかといえば、
はい、
まあ、さっきねお話ししましたその広島型日ハム型のようなチームになるのがやっぱり理想なのかなというのが友野さんのお好みのチームスタイルと、
そうですね、
はい、もう意地悪や言い方嫌な、なんか、
はい、
この
じゃあ今年、まあね、お話ししました、糸井さん、オリックスからも補強しましたけれども、
はいはい、
まあ、残念なことに、一人持ってかれるわけですよね。
そうですね。
ちょっとね、この番組を配信するタイミングがちょっと難しいんで、あれですけれども、
はい、
ひょっとしたらもうその人的保障の選手が分かった時点での後の配信になるかも分かりませんけども、
あ、はい、
あの現時点で、
はい、
まあ、こういう予想がいいのかちょっとあれですけどもね、あの、
はい、
どの辺の選手を持っていかれそうだと思われますか。
うん、はい、そうですね、外野なら、まあ、糸井選手を取るわけなんで、
うん、
相手も、まあ、外野手取るなら野手なら、
はい、
と思うので阪神にはプロテクト漏れそうなのは、
うん、
尾形選手、
はい、
伊藤隼太選手、
はい、
になるんですかね。
なるほど。
で、まあ、はい、まあ、ピッチャーは、まあ、何言っても困らないっていうので、
うん、
まあ、ピッチャーなら榎田だったり、
はい、
岩田だったり、
うん、
になるんですかねと思います。はい、
なるほど、
はい、
まあね、よく言われてるのがやっぱりオリックスさんっていうのはあのピッチャー、右ピッチャーはいるんですけどもね、
あ、はい、
左ピッチャーで実績を上げてる選手が少ないんで、
あ、はい、
なんでやっぱ左ピッチャーを持ってきそうだねと、まあ、そういうね、はい、記事が踊ってたりとか、まあ、あとは、ね、あ、さっき友野さんがおっしゃった、外野を持ってかれるね、取られたんで外野を補強しちゃおうかと、
はい、
T 岡田、まあ、あとハリーグって DH がありますからね、
あ、そうですね、はい、うん、
まあ、外国人なり、例えばその T 岡田なりもしくは他の選手なりをね、はい、守備につかせなくても打順組みますから、
はいはい、
そういう意味だとあの、まあ、外野の選手、
はい、
うん、補強しても全然問題はないんじゃないかなと、
はい、
あの伊藤隼太何年つい何年か前のドラフト1位ですよ、
はい、そうですよね、
はい、
はい、
なんかもったいなくないですか、大丈夫ですか。
そうですね、隼太はちょっと DH がないセ・リーグで、
うん、
ちょっとあの守備はは
い、
そうですね、点点点って感じですね。はい、
正直
甲子園出ましてや、はい、
うん、まあね、もともと伊藤隼太ってそんな中距離バッターなんでね、
はい、
そんなにホームランをこうガンガン打つタイプでもないですし、
はい、そうですね、
うん、だからまあ慣れてくれば多分3割ちょい手前ぐらいまでは打つと思うんですけどもね、
はい、今年も非常に良かったですね、形は、まあ、バッティングの、
うん、
はい、そこそこ、はい、
はい、まあ、僕はもうちょっとこうまた一言余計なこと言いますと、
はい、
あの首を傾けて打つんでね、
そうです、掛布さんに
ボールまっすぐ見れてないんじゃないのってい
う、ね、はい、絶対倒れますよね、
うん、はい、まあもう昔からの癖なんでね、これはもう全然回らないんでしょうがないんでしょうけど、はい、
そうですね、
はい、伊藤隼太、まあ榎田も元ドライチですからね、
うん、はい、そうですね、はい、
まあ、貴重な戦力ですけども、まあ、なんであの中にはね、我々の仲間にも要はの FA 選手を取るのは反対だと、
はい、
俗に言うそのランク C と言いますかね、
はい、
保証が必要のない選手ならまあ取っても構わないよ、
あ、
ま
あ、はい、
そういうファン目線でね、
あ、はい、
言われる方も多いですが、
あ、はい
はい、これは友野さん的にはあれですか、まあ、あの生え抜き育成型のチームがいいともおっしゃる中で、
はい、
高く伊藤の補給はもうやむなしと、一人取られてもしょうがないねという感じなんでしょうか。
うん、そうですね、
うん、
あの外野手になってくると、
うん、
まあ、伊藤選手をもし取らなかった場合、
はい、
まあ、高山さんと福留さんがまあで2枠生まれると思うんですよ、これで、
うんうん、
残り1枠をまあ横田、江越、中谷あたりがまあ争うと思うんですけど、
うん、
ちょっと江越の横田見てもちょっともう 2,3 年かかりそうなんで、
はいはい、
まだそれを埋めるためにまあ伊藤を取ったっていう僕は考えています、はい、
なるほど、
はい、で福留の休養日にちょこちょこまあ江越さん、横田、まあ、中谷あたりを使っていければなと、
はいはい
はい、思いますね。
なるほどね。
はい、
まあ、そうですよね。福留が、あの、もう今年39ですから。
はい。
はい。もうね、ずっと出るわけにもいかないでしょうし。まあ、はい、どうなんでしょうかね。あの、まあ、それは42、3までやるかもわかりませんけども、もちろんその頃にはフルってことはありえませんからね。はい、
その
うち今代打の切り札的な存在まで頑張るのか、あるいは途中でね、はい、あの、まあ、プロ野球選手っていうのに幕を下ろすのかも分かりませんけども、
そうですよね、
うん、まあ、さっきおっしゃった理想の外野の布陣、
はい、
まあ、ざっくりですけど、3年後の外野の布陣、
はい、
はいかがですか、トモロさんの理想
の3年後ですか、
うん、
はい、まあ、守備範囲とは考えてます、センターは江越でレフトは高山、
はい、
あ、ライトが、
うん、
そうですね、肩を考えて板山あたりですかね、板山中谷あたりですかね、
うん、
になってくれれば嬉しいですね、
はい、なるほど、
はい、はい、
まあね、3人とも若いですからね、3年後とはいえ、はい、まあ、20代半ば
ですね、
ですからね、
はい、
なるほどね、はい、ちょっとまあ内野に目を移しますと、
はい、
まあね、今その、まあ、北条が筆頭で結構、まあ、若手の筆頭で結構出てますけどね、
はい、
うん、まあ、残るポジションですよ、
はい、
セカンドあたりなんか、まあ、同じこう3年後というイメージだと、
はい、
いかがでしょう、誰が出てそうな雰囲気でしょう、
そうですね、セカンドが一番難しい問題で、
うん、
まあ、まあ、さっきも名前出ましたけど、板山がセカンドの練習してるみたいで、
はい、
まあ、もし外野がパンパンであれば、まあ、板山、
うん、
セカンドの守備っていうのも考えた方がいいかもしれませんね。
なるほど。
はい。
今年ドラフトで大山っていう選手をね、
大山1年目じゃ、
はい。彼なんかはどうですか？まあ、セカンド、サードあたりなんでしょうけど。
はい。そうですね。サードでハマってくれれば一番嬉しいですね。
なるほど。
はい。
で、
ファーストは払うってなってくるんです、はい、
はいはいはい、そうすると外国人の補給はいらないということですか、
はい、そうですね、まあ、外国人は、まあ、ピッチャーさん、
うん、
野手1が僕理想だと思っておりまして、
うん、
まあ、そうですね、払う、まあ、ファーストか外野ですね、使うのなら、
なるほど、
はい、
外国人、あ、なるほどね、ピッチャーは3枚、
はい、
はい、
ちょっとヤクルト、前年の優勝のヤクルトと同じような感じですかね、
うん、
はい、中継ぎで3枚持っていって、
はい、
はい、1人、まあ、まあ、ヤクルトで言えばバレンティンですかね、 うん、そんな人がまあ外野に一人いればまあ助かりますよね。外国人甲子園で20本30本ぐらい打ってくれれば。
なるほど。
はい。
まあね、甲子園広いんでね。
はい。
ちょっとこうラッキーゾーン復活的なねことも、
はい、
まあピッチャーは大変でしょうけどもね。
そうですね、
はい、
そうですね。
なるほど。今のそのプロ野球界の中で欲しい選手っていうのはいますか。
欲しい選手、そうですね、
まあ、現実的にこう取れる取れないはちょっと置いといて、
はい
はい、この選手が阪神にいたらいいのになと。
まあ、今一番阪神で困っているのは内野だと思うので、
うん、
まあ、セカンドで言えば山田哲人ですね。
ああ、なるほど。
はい、甲子園でも関係なくホームラン打てると思うので、
はいはい、
でも考えたらセカンド山田哲人ですかね、一番欲しい選手になってくると。
なるほど。
はい、
外野はいらないですか、あんまり目を向かない。
外野、そうですね、もう入り気の選手育ててって感じです今は。はい、
はい、以上が
内野ですね。ちょ
っと、はい、はい、
なるほど。セカンド、
はい、
上本復活とか山田頑張れとか、
はい、はい、以上がですね、はい、座談会のその1でございましたけれども、はい、いやー、こんななんか生意気に喋る21歳なかなかおらんよね。ちょっともう阪神好きすぎるやろ、好きすぎるやろこの時からな。いや、マックスさんもね、ちょっとなかなかいい質問なんかしてくださってね、引き出そうとしてくださって、ほんとなんかありがたいですよね。なんか、思い出すな、あの時をな。まあ、結構もう自分的にもなんか、ハキハキなんか喋れてて、うん。下手したらなんか今よりも全然ハキハキなんか喋れてるような感じはね、7年前しますね、これね。はい。ちょっとじゃあその2行ってみましょう。
はい。
そういうことはあまり思われない。
上本も、ちょっとイラ定着した13年ぐらいですかね、まあ、めちゃくちゃいい選手だなと思ったんですけど、
う
ん、
はい、
和田監督の時は、
うん、
そっからやっぱ怪我もありで、
うん、
なかなか伸び悩んでますよね。バッティングに関しても一発長打あるんですけどね、
うんうん、
ホームランも打てるんですけどなかなか伸び悩んでて、はい、1年間フルに試合出れないってってなるとやっぱ使いにくいですよね。
うん、
と山田はやっぱバッティングですね。
はい、そうですよね。
ここは選べないですし、なんかポップフライいつも打ち上げてる印象ですね、
うん、
守備はもう一級品なんですけどね、
うん、
はい、
そうですよね。だからもう完全に今の状態だともう、はい、セカンド、センターのバックアップになっちゃいますからね。
そうですね、はい、うん、
あの中日戦で見せたあの3番に座ったホームランは何だったのかと
びっくりしましたね、ほんとに。
3番に座ってること自身もそうですけどもね
本当、はい、そうですよ、ね、
なるほど、
はい、はい、
いかがでしょう今シーズン、まあ、何試合ちょっと見られ、はい、甲子園には行かれるんですか野球に。
ああ、はい、そうですね、今年も10回ほど行きましたね、はい、
勝率はいかがですか。何勝何回ぐらいですか。
5分5分ぐらいですかね。
あ、5分5分、
はい、
何戦へよく見に行かれるとか、あれは結構均等に行かれるんでしょうか。
そうですね、一通り、はい、見ましたね。学校終わりにチケット空いてたら行こうかという感じで、うんうん、
それはお友達と行かれるんですか。
そうですね、
はい、
はい、ライトスタンドで、はい、応援してます。
基本はやっぱ外野で見られますか。
そうですね、楽しいですね外野も、はい、
はいはい、なるほど、
はい、
見に行かれた試合の中で印象に残ってるシーンってありますか。
はい、そうですね、うん、一番はウルトラの夏で、
うん、
ヤクルト戦だったんですけど、
はいはい、
ゴメスが、どれだったかな、外国人選手からのバックスクリーンのツーランホームラン打ちまして、
うん、はいはい、
勝ち越しツーランだったかな、はい、
うーん、
その手が一番印象残ってますね。
あれ、それうちの千年が見に行った試合だったかな。
あ、本当ですか。
うん、いや、ちょっと分かりません、はい、なんかそんな話をしてる気がします。
めちゃくちゃ盛り上がりました、あ、はい、めちゃくちゃ盛り上がりましたね、あの時は。
はいはい、
はい、あ、あと福原さんの引退試合も行きました。
あ、なるほど、
はい、
持ち席が出た、ね、一番最後
に
出
た、はい、
ですね、懐かしい、
なるほど、
そう、はい、
はいはい、いや、現場で見られてていかがでした、なんか、
はい、
まあ、ああいう式っていうのはね、僕はまだ生で見たことはないんですけども。
あ、はい、
はい、
いや、やっぱり感動しましたね、
うん、
福原さん、はい、子供が出てくるシーンでしたりと、
そうですね、
泣いてるのを、はい、見るとこっちもやっぱりグッときました
、うん、
はい、
まあね、ああいう時にその選手、対象になった選手のその性格といいますかね、影響度が分かるんですよね。あの、別にこう、あの、泣いたからどうこうっていうのももちろんあるんでしょうけども、
はい、
こう思い入れ、周りへの影響度が強い選手だったと思いますけどね。
はい、そうですね。
はい、ただまあ、こんなに急にダメになるとは思わなかったですけども、ね、正直。
そうです。はい、もう立岡一人じゃなくてもう二人ぐらい投げてほしかったんですけどね、あの印象としては。
あ、ね、
はい、まだまだ
取るな、
はい、
まあね、あの唯一金本監督がマウンドで、僕は初めて見たんじゃないかな、監督がボールを持って、
はい、そう、
はい、選手がマウンドで待ってるっていうね、
はい、そうですね、珍しいですよね、あれは。
いやいや、まあね、ああいうシーン演出なんかも良かったんだと思いますよ。
はい、
はい、まあ、福原さん、今年から、はい、まあ、来年ですか、あの、はい、まあ、2軍の育成のコーチということになりますけれども、
はい、
はい、今現状なかなかこう1軍に上がってこれない選手で、この選手はなんとか上がってきてよというような選手なんかいますか。
はい、そうですね、2軍ですよね、
うん、
野手、
福原さんなんでピッチャーがいいですかね、はい、
あ、ピッチャーですか、
うん、
うん、うん、そうですね、でも田中とかやっぱ面白いなっていうのは思うんですけどね、
うん、
まあ、あれだけなんか下半身が大きくてって話題で入ったじゃないですか、はい、ドラフトで、
うん、そうですね、
ドラフ、あの、そこから速いボール投げるのかなと思ったら、
うん、
あれっていう感じで、
まあね、ちょっとイップスというか、
まあ、はい、
それこそ腹口にボールぶつけて骨折っちゃいましたからね。
そうですね、はい、
まあ、あの辺からちょっとね、なかなか軌道修正できませんでしたけど、
はい、
もともとね、その抑えっていう藤川球児の代役で取られたピッチャーでしたからね、当時は。
はい、
はい、
はい、あと、そうですね、桑原とかもあのスライダー見たらいいなと思うんですけど、
うん、
コントロールですよね、一番あの人はもう、
はい、まあ、思うところに投げれないのが桑原さんですから、はい、
そうですよね。
次の年大ブレイクよ。
投げれてたら、いや、あんなとこにいないピッチャーだと思いますけど。
そうですね、一度に完全戦力です
、
はい、
うん、まあね、元、まあ、桑原ももともとオリックスですから、
うん、はい、そうです、
オリックスのくせに東京セラドームに投げると緊張するっていうね。、うん、
そうですね、
まあ、来シーズン、
はい、
まあ、これ2017年でまた来年から始まりますけれども、
はい、
友郎さんの期待値といいますか、どうですか、何位ぐらい、
はい、
あの、現実的に理想はちょっと置いときますけども、
はい、
現実的に何位ぐらいになりそうですか、はい、まあ、ちょっと予想と容疑者のものでもなくても構いませんので、
あ、はい、はい、そうですね、やっぱ広島、うん、横浜には勝てないと思っておりまして、
ほう、
そうですね、予想的にはギリギリ A クラスの3位ですかね。はい。
広島、横浜に勝てない理由というのは何なんでしょう。
そうですね、広島はもう今年見ておりまして、
うん、
やっぱ足、総攻守の、なんていうんですかね、
はいはい、
もうレベルの違いが、うん、はい、
まあ、今年は特にね、そうでしたけどもね、
はい、ボコボコにやられて、はい、この差が1年で、はい、あのドラフトと糸井選手の加入で埋まるわけがないと思っておりますので、
うん、厳しいね。
もうやっぱ若い選手ばっかりですし、
はい、
でもジョンソンも残りますよね、来年絶対、
うん、そうですね、
残りますよね。っていうのを考えると広島にはまず勝てないなと、
うん、
で横浜も、まあ、阪神は相性いいですけど、
うん、
他にも、はい、まあ、なんか前の広島を見てるような感じで、まさしく、
はいはい、
まあ、若手主体で、
うん、
まあ、もし今山口取られたら、
うん、
まあ、状況変わってくるのかもしれませんけど、
はい、
横浜は今年強いなと感じましたね、やっぱり。
なるほど、
はい、
あれですよ、ヤクルトとか、まあ、中日とか、はい、まあ、うちのその巨人っていうのもね、はい、控えてますけれども、
はい、
はい、そこにはなんとかなりそうだと。
そうですね、はい、巨人のちょっとすごい補強は気になるところですけど、
うん、
A クラス、そうですね、3位は阪神、巨人で争う形にな
る
のかなっていうのは、
なるほど、
はい、予想は、はい、してますね、
はい。まあ、阪神を見られてて、
はい、
ぜひその来シーズンどういうところに期待したいですか。例えばもうちょっと打ってほしいのか、ピッチャーの数字がもうちょっと良くなってほしいのか、はい、どんな感じでしょう。
はい、そうですね、もうちょっと打ってほしいのが1番と、
うん、
で走ってほしいのが2番ですかね。
あ、なるほど、はい、
はい、これだけ、まあ、秋季キャンプかなり振り込み しまして、
うん、
もうこれでもう打てなかったらちょっと本当がっかりですね、
うん、
もうかなり練習量、まあ、楽しくやってるのも見まして、まあ、トラテレなんかで、
はいはい
はい、っていうのを見るとだいぶ力というか、
なるほど、
打撃は絶対来年にはは
いはい、
力ついてきてるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、若い選手も今年1年経験して、はい、
はいはい、
はい、っていうのを思いますね。
その打撃向上のキーマンは誰になりそうですか。
はい、やっぱ今年出てきた高山、原口、北条ですかね、うん、2年目のジンクスなんか、
はい、
はい、言われてますけど、やっぱ、はい、
その3人だと
相手も研究してくると思うので、はい、
なるほど、
どう乗り越えるか、はい、そうですね、
はいはい、あと、まあ、さっきその走ってほしいというお話ございましたけれども、
はい、
はい、その足の部分でのキーマンはやっぱり糸井さんになるんでしょうかね。はい、
そうですね、糸井選手走ってほしいんですけど、甲子園やっぱ走りにくいってなんか言うじゃないですか。
うん、そうですね、
人工芝と、はい、異なって、
うん、
まあ、30盗塁目標にちょっと、はい、30盗塁でも持ってきたら嬉しいですね。
なるほど、糸井選手以外に期待したい選手っていますか、その足の部分で。
そうですね、
はい、
おらんな。
いそうですか。
はい、走ってほしいですね。
うん。
北条は足を遅いってなんかよく聞くんで。
はいはいはい。
出ないのかなと思ってたりするんで、やっぱ高山も背番号以上は絶対走ってほしいですし。
なるほど。
はい、あと、まあ、若い選手がちょこちょこ、まあ、板山だったり中谷だったり、
うんうん、
まあ、荒木だったりが、まあ、後藤ぐらい、
はい、
点数稼いでいてもらったら。
なるほど。
はい。はい、
まあ、打つことと、打率の向上と、それから、まあ、盗塁数の増加と、はい、 まあ、この辺をこう、
はい、
もちろん一緒に、なるほど、
あ、そうですね、
はい、なるほどね、あの、トモロさんちょっとね、一人入ってきましたんで紹介しますよ、
お、
はい、
はい、お願いします、
おはようございます、
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 すいません、
お疲れ様です、はい、
お疲れ様です、
まあ今ちょっと、はい、あの実は二人喋りをやっておりまして、はい、あの初対面
の方、あ、そうですか、
はい、の方と、はい、
はい、
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 はい、あの、
すっかり、
はい、友野さんこちらのうちの TD になります、
はい、
はい、あ、TD と申します、よろしくお願いします、
はじめまして、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、存じております、は
い、ありがとうございます
うちのこの TD の一押しが、まず一人目が、はい、やっぱキャッチャーの岡崎なわけですよね、
あ、はい、
はい、岡崎選手どんな感じでしょう、その友野さんが見られて、
いや、やっぱリードだった落ち着きはもう一番ありましたよね、見てて、
うん、
なんか貫禄、なんか能見さんと組んだりとか、
はい、
いっぱいしてましたけど、
はい、
一番気持ちよくなんかピッチャーが投げてる印象を受けてましたね、はい、
いや、あの、そんな TJ に気ぃつかなくていいんですよ、もっと正直に
本当に、はい、いえ、でもそれは本当思いましたね、
あともう一人、あの、よく上がるのが、あの、上田海君なわけですよね、
はい、あ、はい、
はい、まあ、ただ、あの、厄介なことに、そのショートというポジションなんでね、
はい、
あの、北条選手が出てると彼がしばらく出れないわけですよ、
あ、はい、
はい、もちろんその場所変わらないといけない、まあ、出るためにっていうね、
はい、
うん、上田海君というのはいかがですか、見られてて、
そうですね、まあ、守備はもちろん一級品だと思ってまして、
はい、
でもただやっぱバッティングですね、
うん、
スイッチヒッター転向しましたね、
はい、
そこから、はい、まあ、今年、まあ、2017年ですね、
うん、
何試合か出場期待あると思うんですけど、バッティングの方には絶対苦しみだっていうのを感じてますね、
うん、
はい、ちょっとまだ、はい、もう 2年ぐらい必要ですかね、
なるほど、
力つけてもらえば、はい、いやらしい2番バッターで活躍してもらえればと思います、
うん、まあ、今のところも足しか頭ないと思いますからね、はい、仮の頭では
ね、
まあ、どうなんでしょうかね、上田海君の最終形は誰のイメージなんでしょう、はい、TT さん誰のイメージですか、上田海君の進化形を、
誰のイメージ、
はい、まさか山田テストではないですよね
ではないです、誰なんでしょうね、
誰のタイプですか、
誰のタイプ、いや、難しいですね、
うん、
どう、くじですか、
くじみたいな感じですか、
新しいのを作ってほしいんですけど、
なるほど、
はあ、基本的にあんまり売ってる絵はないんですけどね、まあまあ、ちょっとこの、まあ、足だけにはならないでほしいなと思います
ね、うん、あ、そうですね、なんかね、もったいないですもんね、
うん、はい、そうなんですね、うん、本当に言われたようにまだまだ多分力は足りてないので、
うん、
全体的なパワーアップをしないと厳しいだろうなとは思うんですけど、
はい、はい、はい、まあ、ちょっといろいろ伺ってまいりましたけれども、はい、阪神、友郎さんの予想だと来年は3位を巨人と争うというお話をいただきますけれども、
おお、なるほど、
はい、TG さんとかいかがですか、うん、来シーズン、
そうで ですね。
まあ、ちょっと理想はちょっと置いておいて、はいはい、現実的な路線でどの辺に行きそうだと。
2、3位ぐらいだと思うんです
よ。なるほどね。
はい。はい。今は生きるんじゃない。
まあね、ここから来年2月のキャンプまで、まあ今、さっき道路さんおっしゃってましたけれども、台湾でやってるそのウィンターリーグ、
はい、
まあその辺のねところで青柳に一言言いたいですけどね、漫画読めないのは何だと、はい、ツイッターでしょうもないことつぶやいてましたけれども読めないからホームで打たれちゃいましたっていうね、ちょっとまあボケもかましてましたが、はい、まあそういうところはね許してあげるんですけどもね、はい、まあまあ若い選手がねいっぱい多いんで期待したいところでありますよ。はい、友野さん今日ねちょっと申し訳なかったですね、他にちょっと何人か、はい、今日ちょっとこういう少人数でやる会になっちゃいましたけれども、
はい、すいません、はい、
また引き続きねこの番組をいろいろこう聞いていただいて、はい、もう1回出ていただいたら、
はい、
一応こう出たいぞというアナウンスがございましたら参加いただいても構いませんのでね、はい、はい、
あ本当ですか、
はいはい、
ありがとうございます、
ぜひぜひ、
はい、ちゃんと次回以降はご自宅の方からそんなトイレに困らなくて構いませんので、
はい、トイレ
はい、はい、
すいません、
はい、今日すいませんありがとうございました、はい、
今日
ありがとうござい
ました。リサさん代表で田村さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでございました。リスナーとの座談会でございます。いやー懐かしいね。なんたてマックさんも引き出してくれて、はい、私ものがすごい楽しかった記憶ありますけれども、はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、ちょっと相席キャストとしまして、なんか過去の配信とかもね、振り返りながらできたらなと思っております。それでは、じゃあ次、いつになるかわかんないですけど、沖縄のね、感想とかも喋れればなーなんて思っております。はい。じゃあそれでは皆さん、バイバーイ。